足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はバレンタインデーということで、収録が ね、はい。
収録がバレンタインデーで、もうね、チョコに埋もれながら放送してますけども。
鼻血出てますわ。ダメです。
ねえ、もうどうしようこんなにゴディバのチョコ山積みになってねえけど。もうええわ。
お互い見栄を張るのはやめときましょう。
見栄というか、見栄にもなってないっていう
なんか。今ちょうど出だしでね。今日は何日やったかなってカレンダー見たんです。あ、そうやそうや。バレンタインデーは思いつきで言っただけなんで。
はい。まあ、それはそうと。どうでもいい。
東京の方は雪とかでね、結構。ね、東京とか関東ね、
そうそうそう。なんかこのところ、というかこの冬は結構ね、雪が降るみたいなことになって。ね、で、あっちこっち見てたらおまわりさんとか大変よね。なんか、雪で滑ってる車を押して、
そうですね。
手伝って、もう、なんやかんや、もうね、十何年とか降ってなかったりとかするとこもあるらしいから、
はいはいはい、
そうすると、ね、そんな雪降った時どうすればええかって経験のない人たちいっぱいおるから。
足立さんも雪のプロですもんね。
いや、プロじゃないけど。
2、3年前はなんかもう閉じ込められたとかね、よう言ってましたやん。そうそう家出れ
へん、ね。雪かきとか用してましたけど。
そう。
うん、もう。
まあね、そんな。はい。まあ雪にめげず。
気をつけましょう、ほんまに。
そうですね。どう気をつけんねんっていう話ですけど、こう。
いや、そこは、
ね。タイヤとかね。そう、車で出ないとかね、
うん。そうそう、日陰とか、本当歩いてても滑るからね。
確かに。
う
ん、こけるとね、本当に危ないですからね、
うん。結構大怪我したりするから。うん。ということで、今週はそんなもんで、雪降ってるから終わります。
早すぎ。ニュースがありますから。
あ、はい。
いきますよ。はい。それでは今週のニュースは8件です。中国の上海交通大学の研究チームは、スマートフォンに内蔵のマイクとスピーカーによる音響信号を利用して、手書きでサインした時の手の動きを自動で検証するシステムを開発しました。スマホのスピーカーから音を出して、手に当たって跳ね返った音を分析することで、手の動作を識別することができます。
まあこれ、面白いこと考えるなと思うんですけど、そのスマホのスピーカーからまあ一定のね、周波数の音を出して、そうすると、まあ手の、その、サインしてる近くにこうスマホを置いておくんですよね。で、そうすると手に当たって音が跳ね返って、まあ言ったら、コウモリが、超音波出しながら物を識別して飛んでるような感じで手の動きを感知すると。で、その手の動きによって本人かどうかって、やっぱりね、文字を書くときの癖っていうのがそれぞれの人にあるので、で、それを分析して本人確認できるようにするっていうことで、なかなかね、いろんなことをこう考えるなと思うんですけど、まあ、こういうものがね、どんどん出てくれば、本当その、まあ、前々からよく言ってるように、その ID、パスワードっていうのをね、早くこうなくしていかないと、そんなことをやってたらね、もうこれだけいろんなサービスが出てきてる中で、で、しかもパスワードの使い回しをするなとか言われても、20も30もみんなね、普通にそんなサービス、SNS やら何やらかんやら入ってるので、それごとにパスワード変えてたら、とてもじゃないけど覚えきれないし、またそれをまたメモに書いてたら、メモなくしたらどうすんのみたいなのもあるので、まあこういうね、その人が意識しないでも、ちゃんと機械の方が認証してくれる、そういう仕掛け、どんどん広がってほしい。欲しいなと思います。
ポニーキャニオンは DMM.com、 キューテックと業務提携し、メタバース業界に参入すると発表しました。 ボーカロイドや VTuber の音楽ライブを中心に新しいエンターテインメントを提供するそうです。
はい、まあ、メタバースね、ここに来て、まあ、いろんなところが、どんどんどんどん新規事業みたいな形で、広げてますけれども、まあ、こういうね、そのメタバース内っていうのは、そのアバターを使えば、男性だろうが女性だろうが、もう、年寄りだろうが子供だろうが、そんな何の関係もなくなってくるっていうね、その中で、そのいかにこう人と接してやり取りをしたり、いろんなあのパフォーマンスというか、どういうね、ものを提供できるか、多分これからまだまだその考えられてない部分っていうのはものすごいあるんですね。なのでこれまでできなかったようなというか、誰も思いつかなかったような、そういうそのエンターテインメントっていうのが次々、出てくるようになるでしょうし、その中でもう遊び方を新たに考える人たちもいっぱい出てくるでしょうし、そこでね、いろんなこう才能を発揮できる人も出てくるので、まあ、これからしばらくはそういうところで、すごく面白いことが起きると思います。まあ、そういうジャンルに、ね、こう挑戦してみるのも一つかなと思います。
日本財団は無人フェリーによる世界最長距離長時間の運航に成功したと発表しました。北海道苫小牧市から茨城県大洗町までの約 750km、 18時間の道のりを自動で航行しました。
はい、フェリーですよね。フェリーの無人航行ということで、まあ、18時間750キロを、その、人が操作することなくて、まあ、正確には一時期なんか一瞬人の手で、操作したらしいんですけども、それ以外のところは、全部あのコンピューター制御で、自動航行してたということで、まあ、こういう船とかのね、中で長時間人がこう操作してないといけない、またその周りを常に見てないといけないって、やっぱり人間がやるには疲れてきたり、その時の体調だったりとかいろんなことがありますよね。でふとこう考え事をしてて見えてるんだけど、実はその気がそっちに行ってないからこう見落としてたとか、いろんなことが起きうるので、そういったところはやっぱりコンピューターに任せる、まあ、その完全に、ね、100% 任せたままにするかどうかは別にしても、やはりそのこれから人の、ね、資源というかリソースがどんどん、少なくなってくるので、そういったところを自動化していって、その本当機械と人間がどう協業していくか、まあ、そういう中の一つとして、まあ、これだけの距離を、ね、フェリーが、無人航行するって、まあ、人が操作せずに動くっていうのは、まあ、新しい一歩踏み出したかなと思います。
セキュリティ企業ラックによると、クラウドサービスの設定ミスが原因で企業内の情報が流出し、不正利用につながる事件が増えているそうです。社内のパソコンにあったデータを便利だからという理由でクラウドに切り替えた時の設定ミスや、経営者の認識の甘さが原因だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
カヤックは誹謗中傷などの SNS をめぐるトラブル事例や裁判例をまとめたウェブサイト、泊まり木を公開しました。判例についても分かりやすい文章にして、誰でも分かる文章にしているとのことです。
まあ、このね、SNS なんかでそのデマとか、無断で、引用というか転載ですね、コピペして、いわゆるコピペして持ってきたりとか、なりすまりしとか、いろんな、まあ、被害があったりするんですけども、そういうもののトラブルの事例とか判例とかをまとめて、でしかもそのまま判例のね、裁判所の書いたような文章をこう掲載するんじゃなくて、それを分かりやすい文章にして掲載したっていうので、こういうものはね、非常に、これから役に立ってくるんじゃないかなと思います。ついね、その知らず知らずにそういうその、被害者を生み出してるっていうケースもありますし、逆に、なんかそういう嫌な思いをしたときに、そういうものって、その何かその違法というか、その良くないことっていうのは一体何が良くないことになるのかとかね、そういったことってみんなが学んでいかないといけないですし、そういう共通認識というか、そういうものを持っていかないと、なかなかこのね、ネットの中っていうのは良くならない かなと、生事故見えにくいがゆえになかなかこういう教育というか情報とか正しい知識を得るっていうのが難しいところもあるので、こういうサービスがね出てくるのは非常にいいことじゃないかなと思います。
NEC は写真に映る景色をもとに撮影場所を指定する技術を開発したと発表しました。目印となるランドマークが映っていなくても特定可能で、災害時の救助活動での活用を目指すそうです。
まあすごいことがね、まあ、機械学習とかを使ってその衛星の画像とか航空写真ですよね、その Google とかが提供しているようないろんな地図を写真にすると出てきますけど、ああいうものと実際その地上で写した風景ですね、街中の風景と照合していくと、でそうするとこれはどこの場所かっていうのは特定できるような仕組みを作ったっていうことなんですよ。まあね、こういうものができてくると本当その災害とかでね、そのどっかで事故があったとか、あるいは大きなその地震だとかなんだとかでこう倒れた建物がのところに人がいるっていうのもどこかっていうのをこう特定するとか、なかなかねそういう場所をどういうふうに特定するのかっていうのは難しいところがあるんですけど、それが送られた写真とかそういうもので、分かってくるっていうので非常にねこれ面白いし、そういうその有効活用できるっていうところもあるんですけども、一方で、やっぱりねさっきの話じゃないですけども、その SNS とかが広がったことによってそこに、写真を旅行行った時の写真だとか、あるいは家の近所で、撮った写真とかをアップするとどこかっていうのがすぐに特定されるっていうことにもなってくる。なかなかねこういう技術ってどっちにも使えるとか、いい方にも悪い方にもというか、いろんな意味で、使うことができるんで、まあそれをねどう展開していくのか、こういうことができるようになってくるとまた新たな問題が出てくるので、どう考えるかなかなか難しいなと思います。
手塚プロダクションは鉄腕アトムを NFT カードゲーム NFT デュエルのカードとして提供すると発表しました。地域観光などと組み合わせるため背景は鳥取県の写真になっています。
はい、最近ちょっとちょっとずつですけども、NFT とその地域創生だとか、あるいは、いろんなボランティア団体とかね、その災害支援とかの寄付金とか、そういうものにこう組み合わせたりとか、割とその、公共というかですね、いろんなところにこう支援するような形での NFT の使い方っていうのが徐々にこう出てきているので、なかなかね、そういう動きって、面白いなと、その NFT ならではの面白さというか、そういうものが出てくるし、またそれを買った人はそういうことに、貢献したっていうことがブロックチェーンに刻まれていくので、まあそれがね、将来にわたってそういう評価をしてもらえるというか、そこに記録が残っていくっていうところの、また面白さもあったりとか、なかなかその NFT だからこその面白いその価値の作り方、評価のされ方、そういうものがこれから出てくるのかなと。また鉄腕アトムっていうところね、まあ、日本であれば誰もが知るアニメのキャラクターなので、こういうものとその地方創生が組み合わさっていくっていうのはなかなか面白い動きだなと思います。
JP サートはメールを介して広がるマルウェアエモテットが急速に感染拡大していると注意喚起しています。添付ファイルを開いたり本文中の URL からファイルをダウンロードすると感染し、ID やパスワードが盗まれるだけではなく、なりすましで他の人にもメール送信するようになります。
このウイルス添付のね、メールっていうのは本当に厄介で、で、特にこの時期増えてくるのは、日本の場合、やっぱ年度末っていうのがね、1月、2月、3月、どうしてもこのあたりで、決算期の企業が多いですし、で、まあ、ね、個人とか、そういう人たちも確定申告だとか、そういうものがいろいろあるので、そうするとですね、そこでのいろんな書類のやり取りだとか、ね、領収書だ、なんだかんだっていうのが、いっぱいこうやり取りしてメール添付でやり取りするっていうのが非常に多く起きてきます。で、その中にやっぱり紛れ込んでくるんで、で、しかもですね、その、 全くその知らないところが来るんじゃなくて、誰か感染するとその人のパソコンに入ってるアドレス帳とかからメールをどんどん出していくんですよね。その要はその人の知り合いのところにどんどん出していくので、そうするとですね、取引先だったりするとそこからメールが来ると、あれなんだろうって思ってつい開いてしまうと。でそうするとそれでまた感染して、そこから次々とこう広がるっていうのになるので、本当ここに来てですね、急激にまた広がってきてるので、その添付ファイルね、なかなかこうね、気をつけるって言っても知ってる人から来てるだけに難しいんですけども、まあ文章がね、ちょっとなんか変だなっていう違和感を持ったり、したら一旦そのね、送ってきた人に確認してから、こんなメール送ったっていうのをね、確認してから開く、それぐらいちょっとね、注意しないといけなくなってきてるかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今日は2件ほどセキュリティ関係のニュースがありましたね。
うんうんうん。はい。
はい。1件はまあ後半のニュースを置いてるんで、後でじっくりあるにして、
はい、
もう一個のね、エモテットですよ。
エモテット、はい。
エモテットのね、メール。
うん。
うん、なんか。
多いよ、増えたよ。
いや、もうね、実際僕もね、もう何通も受け取ってますわ。
うん。
はい。で、この人から来たんかっていうのは、まあ、ね、丸分かりなんもあるんですけど、なんか、つい開きそうになるやつも何回かほんまにありましたから、
あれでしょ、絶妙なタイミングで来るやつってあるよね。
ああ、まあまあ、そうそうそう、絶妙なタイミングね。
うん、こっちで、なんかこのこれの書類を送ってくれませんかみたいな、送ったタイミングで、うん、その翌日ぐらいにポンって届くと、
はいはいはい、
あって思って、ついね、開きそうになるんですよね。
うん、で、まあ、だからね、なんか多分、どうなんやろうな、やっぱり、その人がうっかり開いてしまったっていう内容、うん、例えば仕事つながりとかやったら、
うん。
どうしてもそういうね、仕事つながり、この間、おっしゃってた資料見つかりました、みたいなとかね。
はいはいはいはい。
なんやろ、うん、その友達やったらそんなね、
うん、
資料が見つかりましたのでって敬語でなんか絶対敬語、一発でわかるんですよ、
うん。
それがね、なんかいかにもなんかそれがビタッと合う時があるんですね。
そうなのよ、
うん。
ね。 先ほどの請求書に間違いがありましたみたいな書いてあったら、そうそうそうつい、なんやろうと思って開くからね。
何のあれやったかなとね、まあメールアドレスをね、うん、もう、うん、あの偽装されてますからね。
そうそうそう、そんなりすましで送られてくるから、うん、メールアドレスは見抜かれへんから、うん、だから、あれと思って、昨日の違ったんやっけとか思って、ついこうね、開いてしまいそうになるから。やっぱね、めんどくさいっすよ。
めんどくさいですね。で、これ、うん、これってまあ、防げる、防げないで、ウイルス、あれでは検知しないんですかね、こういうのは。
あ、いや、分かってるやつだったら検知できるんですけど、すぐにこういうなんて、新種が出てくるんで。
新種の亜種みたいなやつね。
あ、そうそうそう。そうなると、引っかからないやつがやっぱ出てくるんですよ。
まあ、だから言うたらそのセキュリティの機材、まあ、ウイルスソフトとか、例えば UTM みたいな会社やったらね、うんうん、UTM みたいなんとか、そういうファイアウォール的なところも、やっぱり最新にしてても、その最新版の後にできたやつって検知できないですもんね。
そう、検知できない。あとはね、もう一つは、はい、特定の企業に絞ったやつは、もうまず不可能なんですよ、検知するのって。
狙われたやつですか？
うん、狙われて、どっかの企業を狙って、でやってくると、はい、そこ用にカスタマイズされてるんで、そうするとデータがないんですよ、今までに他のところで引っかかったっていうデータがないから。
あ、そういうことね。
どんな手使おうと引っかかりようがないんですよね、そうなってくると。
その企業に向けてオーダーメイドしてるわけですね。
そうそうそうそう、本当にそういうのあるんですよ。
これは厄介やな。
なんやっけ、産業スパイみたいなのが絡んでたりすると、うん、その手使ってくるんで、はいはいはい、そうするともうね、そう簡単じゃないですよ、そこになってくると。もうい
や
本当にめんどくさい。
まあいやね、僕もまあ言うたらこう足立さんから、まあまあ定期的にこういうね、まあ、エモテットっていうのも、もうだいぶ前からね、話出てきた頃からしてましたから、はい、まあ分かってましたしね。で、足立さんが結構これ巧妙やでって、まあ前から何回も言うてはったから、はい、まあ、もちろん知識としてはあるわけじゃないですか。
うん。
で、僕的にも一応気をつけるのは、他の人よりはまあちょっと気をつけてるかなというところもあるんで、それでも引っかかりますからね。うん、
そう、これはね、うん、本当この手のメールのめんどくさいところは、
はい、
さっき言ったように本当タイミングなんですよね。
はいはいはいはい。
うん、普通にね、こうやってこういう話聞いてるときに、そんなん誰が騙されんねんとか思うねんけど、でも絶対ね、その時のタイミングっていうのは、ね、例えばその、先方からなかなか書類送ってけへんやんとかって焦ってたりとかね。
ああ、早来い早来いみたいに、
うん、そうそうそう、今日の3時までに出さなあかんのにとかいうのに、まだ送ってけへんやんっていうタイミングでポンってきたら、起きたって言ってパッて、もう何も意識せずに開いてしまったりするからね。
そうですよ、うん、で、まあメールが山ほど来る人ね。
そうそうそう、
もう言うたら、うん、仕事とかで使ってると、 なんかもう最近のあれって、こうみんなとりあえず CC しとけみたいな感じがあるじゃないですか。わかります？これ。
わかるわかる。
なんか、いや、俺、関係ないんやけどみたいな。
そう。なんかやたら CC 多いメールとかあるもんね。
なんか、だからあれなんでしょうね。ちょっと話取れますけど、こう、俺はちゃんとやってるでアピールなんでしょうね。わかります？これ。
わかるわかる。だから、テレワークの弊害っすよ、それ。
もうね、もうひたすら、だから自分の、もう言うたら、もうめっちゃ忙しい。例えば、会社でね、一日休んだりしたメール、ぐわー溜まるじゃないですか。
うん。
やっぱりもうね、仕事開始前にちょっとチェックするわけですよ。やっぱりこう、もうね、もう邪魔くさいですよね、まず。自分宛てなのか、自分宛てなのか、それとも、自分に必要な情報かなのか、仕分けまずできないじゃないですか。
うん。
で、なんか、メールのね、フィルタリングとかしたらややこしいから、もう全部受信取りに掘り込んでるんですけど、もうそうなるとね、なんかこう、もうわけわかんない。もう、だからもう多分すっ飛ばしてるメールも、もう開き直ってね、もうええわと思って。もう、メールの本文の上に僕の名前がなかったら飛ばすみたいなルールを作ったんですよ。はい。たまにね、前、どっちにしろね、全部読んでても忘れるじゃないですか、あったこと。
うんうんうん、
一緒なんですよ、だから。どうせ言われんねんから、あれ見てくれたとかね。ああ、ありましたね、みたいなことを適当なこと言いながら、こう、
ババババッと。慌ててこう、
検索してね。あ、 来てた来てたみたいなね。
やばいやばい、読んでへんとかいうのが。
そうそうそうそうそう。いやもう、それぐらい、やっぱりこう、うん、なってる時に、ずっとそういうのが紛れ込んでると、
そうそうそう、う
ん、知って、まず、フロムが知っている人ね。
うん。うん、
で、しかもなんか、いつも書く、あれ、いつも書く、なんか、例えば、NFT の著者、うん、NFT 本の著者、足立明穂っていうのが名前の人いるじゃないですか、たまに。
たまに、たまにいるの。
いつもそういうあれで来る人ね。
はいはい。
やっぱそういうなんで来るじゃないですかね、エモテット多分。
う
ん
う
ん、
そうそう。
フロム丸々パクリオル。
うん。そう。その人のふりして送ってくるからね。
そうそうそう。うん、ほんで、うん、あ、もう見たら一瞬で分かって、ああ、また足立さんやと思ってね。安心するわけじゃないですか、こっちもね。
うん、
でもなんかそういう忙しい時、また忙しい時に送ってきはって、とか思って、ついつい開きそうになるっていう。そういう時にやっぱりやりがちなんでね、怖いですよね。うん、
そう。だからね、なまじね、こう人間って感情を持ってるから、
はいはいはいはい、
感情が普通じゃない時にやっぱ開いてしまうんですよ。その
冷静に。
うん。冷静やったらね、そんなんね、なんかおかしいなって気づくんやけど。
急いでる時とか、
うん、そう。急いでたり、なんかイライラしてたり、逆にね、めっちゃ嬉しいことあって、ウキウキの時も危ないんですよ。
あ要はだから冷静じゃない時ってことですね。
そうそうそう、うん、普通の感情じゃない時はついね、もうなんかこう判断するのを放棄して開いてしまうんですよね、やっぱり。
あ、
うん、
あ、なるほど。あ、わかるわ。
うん、
なるほど。ということはじゃあメール開くとき、メール見る前は瞑想した方がいいかもしれないですね。
瞑想ってせんでもいいと思うけど、
心を落ち着けて。
いや、それはさ、周りの人が、お前何しとんねんって言われると
思う。こいつ寝とるぞ、みたいなね。
こいつ何しとんねん、毎回メール見る前に寝とるぞ、みたいな。
いや、まあまあ、とにかくだから、気をつけるってことですね。
そうそう、ちょっとね、深呼吸して落ち着いてからね、こうやるっていうぐらいのことは、ちょっとね、思っといた方がいいかもしれないですね。
まあまあ、忙しい職場の人はね、やっぱ本当にもうそこはいかないじゃないですか。
なかなか難しいっすよ、この辺。
だからこれね、まあ、後半のニュースにもつながると思うんですけど、
うん、
そういうなんかもうシステムでガチガチに固めてもダメですよ、もう。やっぱ人間が問題でしょ、結局。
いや、
その人の資質というか、ええ加減な人もおればね、
う
ん、何回も注意されてるねんけど、なんか一言と思ってる人もいるわけじゃないですか。
うん。ね、って言って終わりみたいな人。
まあ言うたら、例えば会社員の人やったらね、
うん、
まあ開いてもうたって言うても、まあ別にそれで何やろ、こう借金を抱えるわけでもないし、ね、家族を路頭に迷わすわけでもないわけじゃないですか。
うん、
だからそれはね、まあそんなに危機感はやっぱ多分ないと思いますよ。まあちょっと後半のニュースいきましょうか、そんな話も。
はいはいはい。
もう一回読んでみますね。
はい。
セキュリティ企業のラックによると、
うん、
クラウドサービスの設定ミスが原因で企業内の情報が流出し、不正利用につながる事件が増えていると。
うん、はい。
社内のパソコンにあったデータを便利だからという理由でクラウドに切り替えた時の設定ミスとか、
うん、
まあ経営者の認識の甘さが原因という、うんうんうん、まあそういうニュースなんですけどね。
うん
うん、まあ、経営者の認識の甘さとか、例えば管理職ね。
はい。
はい。あと、まあ、多分、セキュリティ担当者以外はほぼ甘いんでしょうね。
甘いというか、本質がやっぱりわからないんですよね。今、さっきのニュースとかでもそうですけど、普通だったらそんなもん、引っかかる人って、まあ、いないんですよ。
うん。
で、だから、そういうのを、担当者からこう話聞いても、
はい、
いや、言うてもそんなん騙されるやつアホちゃうんって思うんですよ、その説明聞いてるときは。
なん
か会議室とかに集まって、そのセキュリティ対策会議とか言ってやって、
はいはいはい、
そのこういう事例があります、こんな事例がありますって言って、うん、いやいや、こいつらアホやなとか思って見てるんやと思うんすよ。だけど、実際はそんなもんじゃないからね。絶対なんかそういう管理職の人だって、なんかね、こう、すんごい重要な案件があって、これ落としたら、この案件落としたらえらいことになるぞって言って、こう緊張してる時とかに、
はいはい、
なんかポッて、 そういうメールが入ってきたら、うん、邪魔くさいな、こんな時にって言って、パッて開いてもたりとかね。絶対やるんですよ、そういうことを。
確かに。なんか、ね、うん、その名前を書いてた人とかに怒りそうですね。
そうそうそう。
お前の名前でこんな鍛えないかみたいな。
そうそう。お前送ってきたやろとか言って、そ
んな。お前責任や、なんとかお前、情報システム部に謝りに行ってこいみたいなね。
わけわからん話になる、ね。
いや、もう今そうなったらパワハラになるかな。
そうそう。
そうですね。はい。
まあまあね。まあそういう、だからいろんな、やっぱり、昔からもずっとなくならない、オレオレ詐欺とかもそうですよね、結局。
ああ、はいはい、
う
ん、そうですね。
ああいう電話で言われて、こう、詐欺に引っかかってしまうとかいうのも、全然なくならないじゃないですか。はいはい、んで、あれも、その、まあ、どんどんね、こう、巧妙になってきてるっていうのもあるんだけど、うん、もう一つ、やっぱりその時の感情ですよね、やっぱり、その、電話を受けてしまった時の。
そうですね、うん。息子が事故に遭ったとかね。
そうそうそう。普段だったら別にそんなことないわって思うんだけど、
はいはいはいはい、
だけど、なんかね、たまたまこう、自分がちょっと病気になって、こう、すごい気になってたりとか、あるいはね、ね、先月、そういうなんか、息子から電話かかって、もうちょっと事故合いそうになってたみたいな話聞いた後やったりしたら、
ね、
そういうことが引っかかってるからね。はい、うん、その時にタイミングよく来ると、あれ、ひょっとしてって思ってしまうからね。
でも、ひょっとしてと思っても、やっぱり息子が本当に事故したら、うん、例えば、9割嘘やと思ってても、
うん、
やっぱり、いや、万が一があるから、とりあえず、まあ、お金持ってたらね、とりあえず振り込んどっかっていうのもあると思うんですよ、僕ね。
そう、いろいろね、うん、難しいんですよ、そこら辺で。そうそう、
もしほんまに困ってたらとかね。
うん、
うん、いや最近オレオレ詐欺みたいな声もそれっぽかったし、もしでも冷静剤がもうそういても何とかしたいっていう一心なんでしょうね。だからもう銀行のね ATM 行って横にね、
うん、
わけのわからんところに振り込まないでくださいみたいなドーンって書いてるじゃないですか最近。
うん、
そんなん見てももう見てないですよね。分かったっていう感じなんでしょうね。
うん、でなんやっけ、レターパックとかああいうなんでもでっかくね、現金入れるのは現金入れて送るのは詐欺ですみたいな書いてあんねんけど、
そんな
見てないって、みんな絶対あそこにお金入れて送ってるから。
あ、そうそう。でやっぱりね、あのね、まあ親っていうのはやっぱり子供とか孫のためやったらね、
うん、
まあ言
う
たら他に使い道ない、年とか分かりますけどもうそんなに使い道ないじゃないですか。
自分でね、ガンガン遊べるわけないから。
そうそうそう。いや、やっぱり万が一子供に何かあった時のために置いてる、貯金してるっていうのもね、もう自分、うん、例えば50、60、70過ぎた家もあって、まあ車もあるし、別に病気でもないしってなって、でも一応貯めとくわけじゃないですか。ほな、やっぱ子供がいざっていう時にやっぱりこう出してあげるために貯めるもんじゃないですか、親ってね。これちょっと。
いや何をそのジジイ話をし始め
て。絶対そういうなんでもなくならないんですよ、こういうのは。
うん、そう。いや、まあ、だからね、この後輩に残した話に戻すとですね、そういうその、今回特にね、この記事の中とかで言われてたのは、その、やっぱり社内で今までやってた仕組みとかを、うんうんうん、やっぱそのクラウドサービスって最近もいろんな便利なやつがどんどんできてきてるから、
あ、そうです、ね、
クラウドサービスに乗っけ替えるところやっぱりいっぱいあるんですよね、中小企業とかでももうどんどん、はいはいはい、うん、今まで自分のところの社内のそのサーバーみたいな一台共有サーバーにするようなパソコンを置いといて、うんうん、でそこにみんなファイル置いたりとかなんかしてたのが、
はい、
クラウドやったらそんな金かからへんし、バックアップとかも自動で全部やってくれるし、うん、めっちゃ楽やんって言って乗っけ替えたりとか、でね、ソフトのバージョンアップとかも自動的に全部クラウドでやってくれてるから、
はい、
その例えばね、ああいう税金の制度が変わったり消費税変わったりしたのも自動的に全部計算してくれるから、
そうですね、
うん、そっちの方が絶対便利やんって乗っけ替えるのはいいんですけど、
はい、
うん、乗っけ替えた時にそれは全部クラウドやから、基本ブラウザーベースで全部やっちゃうじゃないですか、コントロール
するの。そうです
ね、うん、はい、でその時に設定を1個間違うと、
うん、
誰でも見れる状態になってたりとか、はい、うん、起きちゃうんですよね。で社内だったら言うても社内にあるそのサーバーやから、外部からアクセスってそんな簡単にできるもんじゃないし、
そうですね、う
ん、 だから逆に極端な話、パスワードも何にもかけてなかったとしても、はい、まず情報漏洩って起きにくかったんですよね、うんうんうん、そういう状態だと。ところが、はい、それと同じ意識でそのままクラウド使っちゃうと、細かい設定とかやるの、うん、なんかめんどくさって言って、もうええわデフォルトで初期値のままでええわって言ってやっちゃってると、
そうですね、
そう、もうね、一時期いっぱいありましたね、はい、はい、ファックス複合機だとか、
あと
ルーターとか、あの辺を全部購入した時の初期値の
ままでね、
うん、テスト000とかのままにしたまま、そのままずっと使ってるって、
ね、だって某メーカーの無線 Wi-Fi なんかもうどの機種も全部一緒
全部一緒、
僕何回か買いましたよ、全部初期パスワード一緒やからね。
そうそうそう、
こんなん大体その辺行ってピッピッピッって、そのね、はい、機械使ってる大体おるじゃないですか。うん、ピッピッピッって絶対入らなかったですけどね。なかったですけど、入れるなと思って。
そうそうそう。もうね。
どこのメーカーとは言わないですけど。
いや、ほとんどそうでしたよ。もうほとんどのメーカーがそうだったね。今はもう一個一個出荷前に全部違うパスワードつけて。
うん、もう変わってるんでしょうね。
うん、マニュアルのところにシールがこう、それぞれ一個一個違うのが入ってて、
はいはいはい、
でこの機械は初期値こんなパスワードになってますって、すごいアルファベットと数字の組み合わせのやつになってるんですよ。
ああ、そうやったんですね、うん、初期の頃は説明書に書いてましたからね、
うん、そう、全部印刷して同じやったから
そうそうそうそう、
ダウンロードしたマニュアルも同じパスワード書いてるから、
そうそうそうそう、うん、だからやっぱり変わってましたね。
うん、それがやっぱりやばいっていうことになって、変わってったんですけど、まあだからそういうところのね、設定とかいろいろやっぱりこうめんどくさいけど、その辺分かってやっていかないといけないし、やっぱりそこのね、こうクラウドになることによって今までとは違う環境になってるよっていうのをすごいこう意識しないと、そこがね分からないとお手軽やんって思って飛びついたら、実はその辺があまりお手軽じゃないよっていうことをね、
逆にそういうセキュリティ、うん、まあ設定ミスが致命的な情報漏洩につながるってことなんでしょうね、
うんうん、そうなんですよ、うん、とでまたそこら辺もその経営者とかも単にそのコストだけでね、うん、計算してしまったりすると、
はいはいはい、は
い、いやクラウドの方がめっちゃ安いやんとかいう話になるから
確かに、
うんうん、いやなんでこんなサーバーとかでなんか初期で何30万で毎月なんかメンテナンスで1万円払うのみたいなのが、なんでやねんって、クラウドにしたら毎月5000円で済むやんみたいな話になるから、
はいはいはい
そこでこう飛びついちゃって、よくわからないままそっちでやれっていう話になったりとかね、うん、
まあだから結局あそうですね、その、うん、でまあ もう言うたらもう漏れてても気づいてないとこも多いでしょうしね、
あ圧倒的に、うん、大多数が気づいてないですよ
ね、結局、うん、漏洩しててもね、
うんうん、漏洩してて全然知らん人は多分わざわざ教えてくれへんし、
そりゃそうですね、
で、うんうん、でよっぽどこう知ってる人とか、そういうところでないとお宅の見えてますせとはなかなか言ってくれへんから、
そうでしょうね、
気づかないままねずっとこうオープンになってたりとか、
はい、
やっぱそういうのもあるし、でコンピューターウイルスなんかエモテットじゃないけど、うん、そういうのも感染してもなかなか分かんないんですよね、今のやつって、
はいはいはい、うん、分からんようにしようんですね、うん、
ランサムウェアみたいなのはすぐ分かるようになってるけど、
はい、
そうでないやつって情報を盗むために仕込んでるやつっていうのは全く見えへんから、動いてることがね、
そうでしょうね、
気づかない、うん、でやっぱりこういうセキュリティのやってる企業さんなんか話してるの聞くと、うん、やっぱねこうなんか一応念のためにうち今度ねちょっと上場するかもしれんから念のために一応調べてくれって言って調べていったら、
はいはい、
いや社長これ5年前からウイルス入ってますみたいなねそんなことってやっぱあるらしいんですよ、
いやそうですね、
誰も気づいてないんですかこれっていう、うん、
はいはいはい、いやそう、よっぽどスキルないとそういうのは全部調べれないですからね、
うん、調べないです、もうめちゃくちゃ巧妙になってるんで、やっぱそういうことをちゃんとね分かってやってないと本当難しいから、やっぱこの辺のことをね、やっぱり そういうそのリスクもあるよっ ていうことを、やっぱその経営者サイドもよく考えないといけないし、で、なかなかね、このセキュリティとかのコストって、まあ言ったらもう本当その、なんていうのかな、生産性の方につながらないから、なかなかね、経営者としては、お金出しにくいんですよ。予算に組み込みにくいんですよね。はいはいはい、それで、ね、例えばセキュリティのそれちゃんとやるっていうんで、まあ、例えばいろんな調べてもらったり、外部に専門家入れてやってっていうので、例えば、はい、予算100万かかるっていうのがあっても、じゃあ100万稼ぐのどんだけ大変やねんって思ってまうから。
いや、そらそうですよね。
うん、そっちに頭いってしもたら、いやー言うてもちょっとまあ今年はええんちゃうとか言うて1年伸ばし2年伸ばし
利益出た時にみたいだね、
うん、で1年伸ばし2年伸ばしになって、ある時にあれーっていうことになりかねないから。
でもああいうそのちょっとよくお道それますけど、そういうね、あセキュリティ、御社のセキュリティは調べます言うても、言うたらこう社内に知ってる知識ある人がいないとねえ、
うん、
どんな業者に行くか、なんか、
そうやね、
やめてるふりだけしてね。
そこら辺でかもってくるやつ、またおるしね。
絶対、うん、いると思いますよ。
おるのよ。本当にまたそういうめんどくさいやつおるのよ。
そういう、ちゃんと信頼に足るところかどうかみたいなね。
うん、
やっぱり、一番いいのはやっぱり社内に一人そういうところに明るい人ね。
うん、ある程度やっぱり分かってる人はね、うん、もうこれから、これね、面白いんですけど、はい、まあ、ちょっと長なってきますけど、日本とそのアメリカの企業なんかとの違いで見てると、どうもやっぱりそのアメリカの企業とかって、社内にそういうその、システムの担当者みたいなのが、やっぱり一人、専門の人がいるらしいんですよ。
はいはいはい。
うん、で、その人がやっぱりそのセキュリティも見るし、
うん、
であと、いろんなその、社内で、もうちょっとこれ便利にできへんかなっていうときに、その人が簡単なカスタマイズとかそういうのだったら、その人が担当してやったりするんですよ、外部に発注せずに、
はい、なるほど、うん、
そういう人が中にいると社内の、あの業務の流れとかって把握できてるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
いちいちこう担当者が説明しなくていいんですよね、外部の人にや使うことみたいにね。
はいはいはいはい、
社内にそういう人いないと、外部の業者に頼むのはいいけど、
うん、
そのまず説明するのでえらい時間かかりますよね。
確かにね、分からん、うん、その、うん、それは大きく、まあ、中小企業もありますけど、大きな企業になればなるほど、うん、わけ分からんですよね。その最初にその設計して立ち会った人じゃないと、
うん、
なんやろこう、いや分かれへんねん、業者さんにやってもうたからみたいな、
そ
こさん、
そうそうそう、
今もうないねん、コロナでなんかあれだってみたいなね。
そう、
まずそれから調べ直さなダメじゃないですか。
そう、そういうこととか、うん、やっぱねなってしまうから、やっぱそういう人はやっぱり一人ねちょっといるかいないかで、今後は特にもっとね、あのデジタル庁もできて、うん、デジタル化って一気にこう進んでいくから、やっぱその辺分かってる人がいないことには、
そうですね、
うん、これからはねどんどん、ね、しんどくなるし、
はい、
逆にいないことの方が大きいリスクになって、まあ、いろんな企業のね、言いなりになってしまって、なんか必要のないものをどんどん入れてしまったりとか、
そうそう、気づかずにね、まだまだセキュリティガバガバやねんけど、なんか請求だけは毎月10万円くるみたいなね。
そう、なんか門だけはめっちゃロックも最新鋭のすごいのやけど、横のブロック塀崩れてますみたいな、これ何の意味あんのみたいな、
ね、言えて妙ですね。
そうそう、
はい、もう大丈夫です、うう UTM からもセキュリティスイッチから全部ファイアウォールは完璧ですって言いながらね、なんかちょっと別回線でね、
こう古い回線あ残ったままやで、これ
そうそうそう、
繋がってきて
るやんのこれみたいな。え、ここから入れへんみたいなね。いや、ありがちやな、怖いなと思いながらね。
そうそう、そうなんで、まあ、ぜひね、これから本当、そのデジタルを強化するっていう意味でも、まあ、社内のね、そういう体制とか、そこら辺ぜひ見直していただければなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ちょっと後半、今日は喋りすぎましたね。声が枯れてきました。
なんかね、オレオレ詐欺の話までめっちゃ広げてしまった、
ね、確かに、ね、失礼しました。私、家に広げてしまって申し訳ないです。まあでも、ここまで聞いていただいた人にね、なんか、
はい、
なんかお土産でも持って帰ってもらわなあかんなと思いまして、
お土産ですか。はい。
はい。足立さんがセミナーされるということなんで、
はい。
それをお土産として、はい。
じゃあ、ぜひぜひ、参加していただければと思うんですけど、もう今週末の19日の土曜日ですね。
はいはい。
に、まあ、もう今私は NFT 関係で、ほんとね、なんかね、
うん、
あっちゃこっちゃから、セミナーやってくれませんかみたいな、お問い合わせがいっぱい来るようになってきて。
まあ、やっぱり本出してる人って言ったら、まあ、あんまりいないっていうか、足立さんぐらいですか一人で。
うん。
みたいなもね。
そうですね。今んとこ、最近、ああ、そっか、もう一個あるや、最近出たやつ、図解みたいな本が出たけど、これも、こう、一人じゃな、あ、一人で書いてるのかな。うん、なんか、
まあ、とにかく少ないと。
まあ、まだまだ全然少ないですよ。もっとみんな書いて。あ、違うか。そうじゃないですけど、
はい。
うん。そう、だから、本当その、そういう意味では、それと、おかげさんで、最近ね、みんなに、こう、本当
はい、
大きな本屋さん行くと、おすすめコーナーとかにあるよって言ってみんなに
写真を撮
って
き
て、
青山のブックセンターとかでしたっけ？
うん。ね、この前来たの、代官山のツタヤの中に、あれ、スターバックスが入ってるんですよ、そこって。
はいはいはい、はい。
そのスターバックスの方の、おすすめ本のとこに置いてあるんですよ。
うん、ポンポンポンと。
うん、コーヒー、ポンポンというかね、2冊置いてあって、そのうちの1冊が私の本なんですよ。
はいはいはい。
あ、だからね、そこのスターバックス行った人が、コーヒー飲んだら、いやでも足立さんの本が目に入るって言われ
てた。3色のね。
そうそうそう、ね、NFT って書いたやつが。
いやでも本当にね、あの本はなんていうか、まあ言うたら堅苦しい本じゃないですか、普通ね。読みやすい。やっぱりね。
ありがとうございます。
本当に文字も大きいし。うん
内
容が薄いっていうわけじゃないですよ。うん、なんていうか、もう専門書って大体堅苦しいし、もう言葉もなんやろ、こう、
ね、わざと難しく、カタカナやらね。
わずっと難しい言い回しとんちゃうかみたいなね、理解するのに頭フル回転させなあかんじゃないですか。
うん、
なんかもう、パッパッパッって読めるって言ったら失礼ですけど、わかりやすいし、うん、
いやいや、
まあ簡潔でね。
うん。
うん、
でもそう言っていただけると本当そのみんながねやっぱり読んだ人から、
うん、
誰もがやっぱ分かりやすいっていう、あ、こういう意味あったんや NFT ってっていうのがねみんな言ってくれるんで、
足立さんのお得意なね、うん、例え話がねやっぱり多いですからね、
いや、まあ、
理解しやすいと思います。
うん、
だからやっぱりそれが評価されてるのかなっていうのがね、
うんうん、でまあ、おかげさんでそんなんでいろいろこうね、いろんなとこから ぜひセミナーやってくださいとか講師やってくださいっていうのが
SNS でも引っ張りだこですもんね。
ああ、もう最近はなんかちょっと時間あるときにクラブハウスとか、
うん、
ツイッターのスペースとかにちょっと入ってると、いや喋ってっていきなり言われたりするから、
もう私喋り多いんですよ。
うん、足立さんじゃないですかとか言って、ぜひとか言われて。
やっぱね、それは人柄ですよ、やっぱりね。足立さんがね、心よく、機嫌よく喋ってくれるからですよ、多分ね。いやいや、でもね、本当にお忙しそうで。まあでも本当にね、まあ、セミナーね。うん、はい。
土曜日に、ありますんで、それとまあ来週の22日の火曜日にも、
はい、
あってですね。まあその辺、また私のツイッターとか、フォローしていただくと固定ツイートとかにも書いてますし、まあこのね、番組の公式、Facebook ページとか、
うん、
YouTube のコメントとかにも書いておきますんで、ぜひですね、NFT 何やろとか気になってる人とか、あとビジネスにね、どう取り込むかって、やっぱこれ、本当ね、これから意識していかないと、
うん、
別に脅すわけじゃないですけど、本当にね、取り残されるというか、
そうですね、
気づいたら、海外勢がそういうプラットフォーム固めてね、入ってくるんですよ。で、その時はもう海外のサービス使わざるを得なくなってしまうっていう状態になるんで、本当ね、今やったらまだ自分とこが主導権握れる状態になるから、ぜひですね、そういうことを意識していただければなと思ってるんで、よかったら、参加してください。
はい、皆さんぜひね、まあ、NFT に興味のあるから、まあ、全然わからなくても、足立さんがね、詳しく、わかりやすく説明してくれると思います。
はい、頑張ります。
ぜひ、はい。 じゃあ、ラスさん、ちょっとまた袖の下よろしくお願いしますね。
何それ、何袖の、袖の下。
ギャラをちょっと割り引いときますまた。
ああ、じゃあ、牛丼の波ぐらいでいいですかね。
まあまあ、そんな感じで、今週もありがとうございました。
はい、
喋りすぎて声枯れました。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。